先週からフレッシュスタートというシリーズを始めてまいりました。3回のメッセージシリーズです。先週のメッセージのタイトルは First Thing First、 第一のことを第一にというテーマでお話をしてまいりました。そして今日のメッセージのタイトルは Have an end in mind、 終わりを念頭に置くです。アップル社を作りましたスティーブ・ジョブズは毎日朝起きて鏡を見ながら、もし今日が自分の人生の最後の日だったら何をするだろうかということを問うたと語っています。皆さんだったらどうでしょうか。今日がもしあなたの人生の最後の日だったらどのような生き方をするでしょうか。成功した人々の特徴の一つは常に終わりを考えているということです。スティーブン・コービーという方が書いた有名な7 Habits of Highly Effective People というのがあります。日本語では7つの習慣というふうに訳されています。成功した人々を分析して彼らが持っていた特徴、そのうちの一つは始めるときに終わりを考えるというものでした。なぜこれらのことを行った人々が大きな成果を生み出せたのか、それは聖書の原則に従っているからです。例えば引力というのがありますが、神が作られた世界の中には引力という法則があります。17世紀に自然科学が発展をしてきた時の前提にあったのは、神がこの宇宙を作られたのならば当然そこにはルールがあるはずだ、そしてそのルールを見出していきたいという動機から近代科学というのは発展をしていきました。そしてさまざまな法則を見出していきました。同様にあなたの人生を生きていく上で神様が祝福される生き方というのがあります。神が祝福されない生き方というのもあります。一時的には成功するけれども長い目で見たら必ず大きなしっぺ返しを受けるというような、そういう生き方もあります。そういう生き方はぜひしないでいただきたい。人生の中で神が祝福される生き方、あなた自身にも周りの方々にも祝福をもたらす生き方、イエス・キリスト一番大切な教えを聞かれた時に2つのことを答えられました。何度も何度も説教の中でも申し上げてきましたが、皆さん覚えていますか。旧約聖書の中で一番大切な戒めは何ですか。そうですね、神を愛するというのがその一番重要なことだと言われました。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしあなたの神である主を愛しなさい、これが最も大切な第一の戒めであるというふうにイエス様は言われた。そして2番目にこれと同じように大切だと言われたのが、そうですね、自分を愛するように隣人を愛するということ。聖書が言っていることを結局突き詰めていくとどういうことになるか。神を全力で愛する、自分のことを作ってくれて愛してくださっている神を全力で愛するということと、自分のことを大切に思っているように他の人のことも大切に思い愛しなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさい、それが聖書の教えの中心です。このことを第一にする、第一のことを第一にする、神を愛し隣人を愛するということ。牧師として皆さんに神が願っておられる素晴らしい人生をぜひ生きていっていただきたいと思います。神があなたに託しておられる多くの賜物や可能性や、そして与えてこられた経験、それらを用いてまたあなたの関心事、人生を豊かに生きていっていただきたい。そして第2番目にこのシリーズの中で申し上げたいこと、それは終わりを常に意識しておくということです。今日の聖書箇所をお読みします。新約聖書第2テモテ書の4章1節から8節です。プロジェクターに出ますのでご参照ください。これは新約聖書の書簡の手紙の大部分を書いたパウロがその生涯の終わりに向かって書いた手紙です。テモテという彼の弟子に書いた 手紙、残っている中で一番最後のものです。ですから2番目に書かれたテモテ書、その終わりの方4章の1節から8節まで読みます。パウロが生涯を振り返り書いた部分と言って良いでしょう。第2テモテ4の1から、神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたは、このあなたというのはテモテです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。以上です。新約聖書の重要な部分を書いてきたパウロ、彼はアカデミックなトレーニングも受けていました。そして非常に偉大な神学者でもありました。今日でもパウロの書簡はすごく深く研究をされています。そして彼はまた最初の宣教師としてバルナバという人とともに旅行をし、旅をし、困難な中で教会を作っていきました。その中で多くの迫害も受けました。捕らえられて何度も鞭で打たれた。彼の背中は鞭の傷がたくさん残っていたことでしょう。船の遭難も何度も経験しました。投獄されたことも何度もあります。そしてその中で書かれた手紙が書簡として聖書の中にも収められています。彼は人々を愛し、弟子を整えていった。その代表が今日お読みしたこの手紙が当てられているテモテです。そしておそらく彼は皇帝ネロの時代に、西暦50年代ですけれども、ローマで殉教した、殺されたと考えられています。彼は人類に最も影響を与えた人物の一人です。このパウロが生涯の終わりにあたって語っていったこと、そこから今日は学んでいきたいと思います。終わりを常に意識するということ。この初めの時期にフレッシュスタートのシリーズの2回目ですが、この新しい始まりの時期に終わりを意識していただきたいんです。この学生であるならば春学期が終わるとき、あるいは1年生が終わるとき、あるいは1年生であるならば4年生が終わるとき、卒業するときにどういうふうになっていたいか、どんな自分として仕事をしていきたいか、卒業した後に、あるいはそれ以外のところに向かっていきたいか、あるいは社会人であるならばこの新年度をどんなふうにスタートしていきたいか、今年をどういうふうに終えたいか、大晦日にどんな自分でいたいか、あるいは年度末に、あるいは年を取りリタイアする時が必ず来ます。その時にどういう歩みをしていたいか。そして私たちは皆いつか生涯を終える日が来ます。体が動かなくなってベッドに横たわっている時に、自分の歩みを振り返り、自分の人生はどういうものだったか、その時に後悔しない生き方をしていただきたいんです。その時に私たちはあとお金がいくらあったらよかったとか、あの商売をしとけばよかったということよりも、愛する人にそばにいてほしいと思うでしょう。自分は十分に愛してこられただろうか。大切な人、自分の夫、妻を、子供たちを、自分のお父さんを、お母さんを愛してこられただろうか。自分は十分に許せただろうか。自分は許してもらえただろうか。その時になって初めて見えてくる大切な事柄があるんです。そのことのために必要なことを4つ申し上げていきます。第1番目は Clarify your identity、 自分とは何者なのかということを知るということ。パウロはどういう生涯を歩んでいたか、今日で言うとちょっとニュアンスは違うかもしれませんけれども、一番近いのはテロリストです。 クリスチャンを見つけ次第捕らえていって殺すことに同意していた。ステパノという人、彼はパウロが見ている前で殉教しています。そして彼はダマスコに向かっていきます。クリスチャンを捕らえて投獄する、それが目的でした。その途中でイエス・キリストに会って変えられたんです。そこから彼はクリスチャンになり、宣教師になり、大神学者になっていった。そしてそこから彼は全く異なる歩みをしていた。しかし彼がそれまでに身につけていたものを全て用いる仕方で生きていきました。神はパウロが学んできた経験、そして学問、それを無駄にされることはありませんでした。それが意味することは何か。あなたが今まで学んできたこと、経験してきたこと、通ってきた道、特にそれが苦しかったこと、困難であったこと、それら全てを失敗も含めて神は用いられるんです。全てのことを、病気すらも神は用いて益としてくださることができるんです。もしあなたがあなたの人生を丸ごと神の御手に委ねるなら、神はそのように美しく作り変えてくださいます。パウロは人からの評価を気にしない人物でありました。本物が分かっている人っていうのは、素人の意見というのはあまり気にはしません。耳には入ってくるでしょう、でも気にはしない。自分が信頼している人の評価は重要です。でも皆が誰どう思っているかっていうのを自分の最終的な行動基準にはしません。イエス・キリスト自身こう言われています。新約聖書ヨハネの福音書5-41、私は人からの栄誉は受けませんということを言われています。事実イエス・キリストは十字架にかけられたのが金曜日です。グッドフライデー金曜日ですが、そしてその前日に裁判にかけられます。不当な裁判にかけられます。でもその週の日曜日には人々から大歓迎を受けてエルサレムに入っていってるんです。それこそセレブが空港に着いたような感じで、みんなが集まってきて熱狂的に歓迎しました。でもそのわずか数日後には、あんなやつは十字架にかけろっていうふうに言うんです。群衆ってのはそういうものです。群衆の評価ってのはそういうものです。今年になってから大バッシングを受けた芸能人たち何人もいましたね。皆さんびっくりしたような、するような激しいバッシングを受けておられました。まあしたこともひどかったんですけれども、それにしてもひどい仕方で仕打ちを受けました。人々の意見というのは、特に世論というのは変わっていきます。今の時代というのは右傾化している。わずか71年前までは世界は世界大戦を戦っていたんです。隣国を憎み、そして人々を殺すのが当然であった、殺し合っていた。しかし今やそういうふうな生き方をしてはならないということをずっと生きてきたんですが、またそれぞれの国がナショナリズムが高まってきている、そういう時代に今は入ってきています。個人レベルでも人は都合がいいときにあなたの評価をするでしょう。であなたを用いるでしょう。そして都合が悪くなると手のひらを返すようにあなたのことを突き放す。恋人からそういう経験をされた方があるかもしれない。大切な人から裏切られた経験があるかもしれない。人というのはそういうところがあります。パウロも、この手紙を書いたパウロもこう言ってます。私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。人からの名誉を受けようとすると人の目がすごく気になります。でどう思われてるんだろうかというのはすごく気になる。そしてもちろん自由ではない。なんか今日髪型決まってるだろうか、俺ちょっとお化粧どうかなとか思ったり、もし今日この礼拝堂に入ってきて私どう思われてるかなと最初に皆さん思ったとするならば、自分のことがすごく気になってる。パーティーに行って今日決まってるかな、それが一番気になる場合はそうです。でも本当に自由な人、本当に神を意識している人は周りを見て自分を必要としている人はいないだろうか、どうやって人々に仕えていくことができるだろうか、何かしてあげられることはないだろうかというのを見ています。そういう人というのは自由であり神が用いられる人なんです。全ての人を満足させることはできません。あなたのお父さんお母さんも含めて、父親を満足させようとずっと頑張ってくる場合があります。特に男性の場合はそういうことがあります。 どこまで行ってもお父さんは認めてくれない。成績が A になったら A+、 A プラスが取れたら全部 A。 まあまあ今回はそこそこ頑張ったなぐらいしか言ってくれないお父さんっていうのは結構いるようです。私の場合はそうでは必ずしもなかったですけれども、そういう話はよく聞きます。全ての人を満足させることはできない。イエス・キリストのことさ、イエス・キリストというのは罪のない完璧な人生を歩みました。イエス・キリストのことさえ憎んだ人たちがいたわけです。殺せという、あなたのことを殺してしまいたいほど憎む人がいたとしても不思議じゃないんです。あなたが激しいバッシングを周りからされたときに、あなたからあなたの友を離れていくかもしれない。あるいは一緒になってバッシングをするかもしれない。あなたを十字架にかけるかもしれない。こういう話を聞きます。大きな教会で何千人何万人という人々が来られている教会の牧師でも、わずか9人の人から激しい批判を受けるともう牧師を辞めたくなるっていうんです。これは切実なことで、私はなんとなく感覚的に分かります。9人から本気で批判されたらもう自分は牧師辞めたいと思うというもんなんです。我々はあなたのことを愛してくれて、あなたのことを理解してくれて、受け入れてくれて、そして神を愛し、本当のことが見えて神を恐れる、そういう人々の交わりに支えられるということがとても必要です。世の中にはだいたい3種類あるいは4種類の人々がいます。まず最初の人々は何か大切なことを自分で行っていく人です。自分でスタートしていく人、これは大切だと思って一歩踏み出していく人々。 2番目の種類の人々は自分ではやらないけれども、そういうことは起こっているのを見ている人々。3番目の人々は何が起こっているか全然分かっていない人々で、4番目は自分では何にもやらないくせに一生懸命人がやっているのを見て批判する人々。これは一番悪いですね。評論家というのはこのタイプの人々だと思いますけれども、何かをしようとするときに必ず批判というのは来ます。でも全ての人の評価を気にしていては前に進むことはできない。あなたは何者か。神が願われたからあなたは生まれてきたんです。神が願われなかったらあなたはあなたのお母さんの中に形作られることはありませんでした。神が願われたからあなたのお父さんとお母さんを通し、あなたはあなたのような形で生まれてこられたんです。あなたの人生は偶然ではない。聖書は明確にそのことを語っています。それだけじゃない。神はあなたが人生の中でなすべき良い働きも用意しておられます。そのために必要なエネルギーも時間もお金も助けてくれる人も用意しています。あの時ああいう形であの人が助けてくれたのは神の守りのおかげだったんです。あなたは気づいてなかったかもしれませんが、あなたがなすべきことを行っているなら必要なもの、必要な環境というのは必ず神は与えてくださいます。お金も与えてくださいます。神様は貧乏ではない。例えばもしあなたのお家の水道の調子が悪くなって水が出なくなったとします。あ、もう地球には水がなくなったと思わないですね。皆さん水はいっぱいあるんです。あなたのその水道がどっか調子が悪い、で別の水路から水を持ってくることができるし、ボトルで水を買ってくることもできます。水はいっぱいあるんです。神は必要なものをいっぱい用意されている。こちらの扉が閉ざされてそれで終わりということで、もうこれは 俺の人生終わったなどとは絶対に思わないでください。一つの扉が閉じるたびに、あなたがもし神の御心に沿った生き方をしたいと願っているならば、一つの扉が閉じるたびに別の扉を神は開けられます。あなたの銀行口座にお金がないのが問題ではない。お金を持っている人は必ずいます。で、神はそういった人々を用いられるんです。もしあなたが神の願っておられる方向に進んでいきたいと思うなら、神を愛し隣人を愛し互いに使い合う生き方をしたいと思っているなら道を開かれます。これ実際にあったお話だと聞いてますけれども、ある牧師先生が夏休みの休暇中に、アメリカでのことですけど、南部のある州に休暇で行かれたそうです。そして夕食をとっていた。アメリカ人の方々っていうのは非常にフレンドリーですから、日本人は知らない人にはあんまり声かけませんけど、私の母はかけますね。私の母はレジで待ってる人にどういうわけか親しげに声かけていきますけど、田舎出身 出身というか岡山から出たことないですね。考えてた2週間以上。皆さんいかがでしょうか。声かけるでしょうか。そのボックス先生声かけられたんです。年配の方に、君たちは休暇で来られてるんですかっていうふうに声かけられた。はい、そうです。どんな仕事してるんだいっていうふうに聞かれて、牧師です、プリーチャーですっていうふうに言った。あ、牧師先生ですか。じゃあ牧師先生の話をしよう。I'll tell your preacher's story というふうに言いました。で、彼は、そのお年寄りの方は私生児だったそうです。父親がいなかった。で、父親が誰かもわからなかった。そして子供の頃いじめられました。小さな町だったので、彼は他の人と話さないようにしていたそうです。孤独だったと言われました。その小さな町に、教会に新しい牧師先生が来られたという話を聞きました。で、説教がすごくいいという話を聞いた。で、行ってみたら説教良かったんです。で、次の週も行きました。その次の週も行きました。でも他の人とは話したくなかったので、ちょっと遅れて行って、皆さんの中にもそういう人いるかもしれない。ちょっと遅れて行って、終わるちょっと前に帰ってたんです。で、ある週、すごく説教が良くて聞き入っていた。早く出るのを忘れてたそうです。でも終わってしまって、もみんながワイワイやってて、人混みの中でなかなか帰られなかった。そしたら、その子供だった自分の上に肩に大きい手が置かれて、牧師先生だった。君はどこの子だいっていうふうに声をかけられた。君のお父さんは何という人だい聞かれた。答えられなかったそうです。牧師先生はこう言われた。あ、分かった。君はお父さんによく似てるね。ファミリーレゼンブランスがあると言われた。そしてこう言ったんです。You are a son of God. あなたは神の子だ。神があなたを作られたんだと言われた。牧師先生はそう言ってくれた。それが私の人生を変えたんだ。そう言ってその人は去って行かれたそうです。後でウェイトレスの方が来られて、ウェイトレスの方もアメリカフレンドリーですね。今あなたが話してたの誰だか知ってますかって聞かれる。いや、知りませんけど、この州の州知事に2回なられた有名な人なんだよっていうふうに言われた。牧師先生の一言で、あなたは神の子だ、神があなたを作られた、それが分かった時に彼の人生の方向性は変わり始めていったんです。あなたは神が望まれたから生まれてきたんです。今のあなたとして、顔つきも DNA も生まれた場所もお父さんもお母さんも、神が願われたからあなた生まれてきた。神はあなたのことを大切に思っておられる。それを知らなきゃいけないんです。あなたは今、桜が美しい季節、春です。なんでこんなに美しい桜があるのか。神が作られたからです。なぜ美しいと感じるのか。神がそのようなお方だから、我々には美しいものを美しいと感じる性質があるんです。あなたは神に似た性質を持っています。あなたは神ではないです。しかし神に似た性質を持っている。美しいものを美しいと感じる。クリエイティブな仕事を見るときにいいなと思う。不正が行われるときにそれを怒りを持って感じる。何かを破壊しようとする人、嫌だなと思う。立て上げようとする人、立派だなと思います。親切が行われるときに心が温まります。平和を求める、平安を求める、清さを求める、そして許しということを大切に思う。それは神がそういうお方だからです。イエス・キリストは善をもって悪に打ち勝ちなさいと言われた。悪いことをされても仕返しをするんじゃなくて、良いことを思って悪に打ち勝ちなさいと言われた。そしてそういう形で生涯を歩まれ、自分を十字架にかける人に対して、彼らを見ながら彼らのために祈ったんです。十字架の上で父よと神に祈った。彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんですと、許しの言葉を語り祈られた。善を持って悪に打ち勝つ生き方をされた。そのような言葉を語っていただきたい。職場で、学校で、親戚の集まりで、友人の集まりで。あなたは神の娘であり、あなたは神の息子なんです。そのような生き方をしていただきたいと思います。それが聖書が語るあなたのアイデンティティです。2番目、終わりを覚えるために必要なこと。自分のゴールを明確にする。 Clarify your goal。 particular goals. この4章1節でパウロはこう語っています。神の御前で、また生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じますとテモテに語っています。神の御前で語っている、イエスキリストの御前で、その現れとその御国というのは最後の審判の時に、そしてそこから成立していく天国、神の御国のことを最後の最後を思いつつ彼はテモテに語っているんです。自分の生涯の終わりに、歴史の終わり、歴史というのはぐるぐるぐるぐる回って終わりがないというんじゃない、始まりがある。あなたの人生に始まりがあり終わりがあるように、歴史にもスタートがあり最終的な区切りがきます。我々が自分の人生を考えるときに、日本人で言うならば現在男性の平均寿命が80歳、女性が87歳、わずかそれだけの人生を考えないでください。永遠の視座で考えて、あなたが今日今年今このシーズンしなければならないことを考えてください。自分の人生で何をすべきか、神の愛に応え隣人を愛するために、自分に与えられた能力を用いて、あなたに多くの能力が与えられています。たくさんの賜物が与えられている。多くの経験があなたの人生にはあったはずです。そしてあなたの性格を用いて、あなたの関心事を用いて、さらにあなたが家族から受け継いだり、あなたが成功して受け取ってきたものを用いて、家だったりお金だったり車だったりポジションだったり影響力だったり、それらを用いて人々に仕えていくために何ができるのか、神が喜ばれることは何なのか、それを行っていくんです。あなたの体だって贈り物です。あなたが頑張って自分でそろそろ生まれるからいい体探してこなきゃいけないと思って体を得た人って、ね、いないと思います。食べ物や飲み物運動には気を使うかもしれない。でもあなたの体は贈り物、あなたの命も贈り物です。80年90年使うように貸してもらってるんです。イギリスにいた時に、イギリスに住んでいた時にこの話もしたことありますが、テレビを見ていたらある方がお城を買われた。お城って売ってるんだなと思いましたけど、普通に そんなギターとかそういうの売ってる感じでは売ってないですけれども、不動産ですから。でも今は新しくは作ってはないです。でも古いお城が売りに出されることがある。でその人はお金持ちでお城買いました。で買ってお城の前にお庭か動物園かなんかそういうのを作ったんです。それでインタビューが来てました。でその時に彼が答えたのは、こういうものを買った時にこれは自分のものだとは思わない、私の世代の間これをきちんと手入れをし次の世代に渡していく、そういうもんだと思ってますというふうに言われた。それ非常に興味深く印象深く残っています。これはイギリス人の歴史感覚だなと思いました。自分の世代持ち次の世代にそれを渡していく。あなたが80年から87年の生涯を終えた時に、あなたが持っているものは全部置いていかなければなりません。それがどんな高価なものであったとしても、ヨーロッパで古いお城マナーハウスなんかに行くとタペストリーが壁にかけられています。17世紀のタペストリー、18世紀のタペストリー、もう完全に色あせてます。昔は綺麗だったんだろうなと思いながら、自分の家にはこれかけたくないなと思うようなのもあったりします。物というのは古くなる、そして旬の時があるんです。でそれを用いて神のために人のために何ができるかということを考えていただきたい。イエス・キリストはゴールを明確に見ておられました。エルサレムでの十字架、そして復活、明確にゴールを見ておられた。だからヨハネ福音書を見ると何度も何度もこういう言葉が出てきます。私の時はまだ来ていません、私の時はまだ来ていません。イエス・キリストの時とは何か、十字架と復活です。その時を見据えつつ彼はその生涯を歩んでいました。あなたの人生のゴールは何か、それを明確にしていくんです。あなたに与えられた賜物や能力やバックグラウンドや関心や経験や性格を用いながら、何のために神は私をこの地上に置かれたのかということを問うてください。いろんなことをやっても神はそれを喜ばれます。これじゃなきゃいけないということはおそらくないでしょう。 今朝どのようなネクタイをつけるか、別にこれじゃなくてもよかったんです。神はこのネクタイをつけなさいということは言われない。自由に任せてくださいます。明日のランチはどのランチを食べるのが神の御心だろうか、それも考える必要ない。あんまり変なものは食べない方がいいと思いますけど、何だっていいんです。好きなのを食べなさいって言われるでしょう。だからあなたに与えられたものを用いて、賜物を用いて、いろんなチョイスがあると思います。どれでもいいんです。でも神が願っておられることを行いたい、そして人々に仕えるためにそれを用いたいという思いを明確にしてください。ゴールを考える上で大切なこと、それは太陽光でもあのレンズでフォーカスを当てると火がつきます。力を持つんです。レーザーだってフォーカスが絞られると物を切ることができる。でもフォーカスがないとぼやっとしたままで、今日何しようかなと思ってたら朝の10時になって11時になってっていうことありますね。皆さん、今日はこれをゴールにしよう、今学期は、今年度は、今日の目標は、今週の目標はっていうのを明確にしていただきたいんです。私自身は自分はパスター・ティオロージャンだという意識を25歳ぐらいの時に持ちました。進学校に行く直前に、そして貪欲に吸収していきました。実践をしていきました。そしてそのための犠牲を払う覚悟を持っていました。常に学んできました。そして成長したと思います。今でもこれからもずっと学び成長していくつもりです。自分は牧師として召され、そして神学の研究をするように召されている、そして説教者なんだということを意識をしていました。私は世界で一番の神学者になる必要はない、世界で一番の牧師になる必要もない、でも神が与えてくださったものを用いて最高の、なりうる最高の藤原敦義にならなきゃいけないと思ってます。説教者がどんなノートを使っているのか、どういう組み立てで説教を語るのか、どういうふうに声を出すのか、貪欲に吸収しました。ものすごく関心がありました。セミナーのテープを聞いたり、実際に行ったり、自分の好きな説教者もいました。そして研究においても、これをこの研究をやらずには死ねないという研究のテーマがありました。キリスト教信仰と文化がどう関わっていくのか、そしてそれだけは絶対にやり遂げようと思ってイギリスに行き、博士論文を書き、出版をアメリカでしていきました。神が常に道を開いてくださったんです。どんな風になるかわからない、自動ドアのようにそこまで行くと戸が開いていくんです。ここにいるとまだ戸は開かない。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。助けてくれる人は現れるんです。神の御心に沿った方向に人生を歩んでいくなら、あなたの人生のゴールを考えてください。それがあなたをシェイプしていきます。第一のことを第一にしてください。神を愛し、隣人を愛する、どうでもいいことのために時間を、エネルギーを用いないでください。全部することはできないです。いっぱいやりたいことあるでしょう。でも絞らなければならない。神があなたに与えられたものを用いて、あなたはいかに生きたいのか、そのことをこの新年度の初めに問うてください。そしてちょっと話はあれですけれども、まだ独身の方々、私を幸せにしてというような人とは結婚しないことを勧めます。私を幸せにしてという人はなかなか満足することは難しい。あなたの賜物を用いて、そしてまたその人の賜物を用いて、一緒に神と人に仕えていくことができる人と結婚することをお勧めします。幸せというのは物を得ることでもないし、誰かからの好意を得ることでもない。人もいつかは死にますし、物もいつかはなくなります。夫は死にます。妻もいつかは死ぬ。子供と別れる時も来ます。親の方が多くの場合先に亡くなる。物は古くなるし、壊れるし、なくなります。与えられたものをどれだけ用いて人に使えることができるか、それを考えていただきたい。常に終わりを念頭に置いて、あなたが天国に持っていけないもの、それは永遠に価値のあるものではないです。あなたが天国に持っていくことができるのはあなたの人格です。あなたがどういう人であるか、何を成し遂げたか よりもあなたがそれを通してどういう人になっていったか、それが神の関心事です。その仕事を通しどういうふうにあなたの人格が練られていったのか、どれほど困難にあっても諦めない人に、困難な中でも人のケアができる人になっていったのか、優しい言葉をフラストレーションを感じてもかけられるのか、どれだけ人に仕えていかれたのか。サーバントリーダーという言葉があります。本当のリーダーというのは人に仕えていくんです。その時にあなたは真の尊敬を得ていくことができるようになる。イエス・キリスト自身リーダーでいらっしゃいましたが、先生でいらっしゃいましたが、最後の晩餐の直前に弟子たちが誰も人を互いに使えようとしなかった。最後の晩餐のテーブルでですよ、弟子たちの話題の一つは俺たちの中で誰が一番偉いかだったんです。3年半一生懸命教育をし、最後に俺たちの中で偉いのは俺だよねとかみんな言い出したんです。そして当時イスラエルは砂漠地帯ですから乾燥している、みんなサンダル履きで足は泥だらけになります。家に入るときに水で足を洗ってくれるしもべがいました。そしてタオルで拭いてくれるしもべがいた。誰もそれをしない。だって俺たちの中で一番偉いのは俺だろうから、お前足を拭けよってみんな思ってた。言わないけれど、そんな中でイエス・キリストは手ぬぐいを取ってしゃがんで弟子の足を一人一人洗っていったんです。私が何をしたか分かりますかと聞かれた。先生であり師である私があなた方の足を洗った。だからあなた方は互いに使い合いなさいと言われた。本当のリーダーってのは使えるんです。人々の必要を見てそれを満たしてあげるようにしていく。その時にあなたは言いようもない満足を得ていきます。特に人から感謝をされる時に。3番目、第1番目、自分が何者なのかを知る。第2番目、自分のゴールを明確にする。第3番目、あなたの敵を知るということです。 Know your enemy。 聖書は明確に悪の存在を語っています。サタンという悪の存在を語っています。サタンという存在はあなたの心を神から離そうとします。神以外のものでもハッピーに桜見てたら神様なんてどうでもいいやという気持ちになる。あるいは仕事が忙しくて、ああそうだ聖書読まなきゃ、まあいいか今日はっていうふうな気持ちにさせる。素敵な人がいると、まあ、神様なんてどうでもいいというふうに思ってしまう。あなたを誘惑し、あなたを傷つけ、あなたの大切な人を傷つけようとする。それがサタンの働きです。あの憎たらしいあの人があなたの敵なのではない。サタンがその人を用いてあなたをそんなふうに思わせている。同僚とうまくいかなくなった、もう疎遠になった、だから話をしないではなく、本当の敵はサタンなんだということを覚えていただきたい。そしてサタンの誘惑のパターンにはこういうのがあります。知っていてください。みんなこのくらいのことはやってるよというふうに言ってくるんです。最初、ああそうなんだ、このくらいだったらいいんだって思います。でそれに手を出す。そしたらストラテジーを変えてきます。え、本当にやったの？もうあんた終わりだよ、そんなことやって許してもらえるわけはないじゃないというふうに語りかけてきます。サタンは必ずこう語りかけてくるんです。みんなやってる、このくらいだったら大丈夫という。そしてそれに手を染めたときにあなたを絶望の淵に追いやります。だからサタンの声に従ってはならない、誘惑の声に従ってはならない、その危険な淵にまで行ってはならない。ある人が車のドライバーを選ぶときに何人かの候補者がいたということです。であるドライバーはここのギリギリの1メーターまで私は急ブレーキでつけることができます。2番目の人は30センチまで私は行けますと言った。で3番目の人は10メートル以上そんな危険なところには近づきませんと言った。どの人が選ばれたかって、最後の人です。危険なところまで行く必要はない。危険からは遠ざかるように知恵を用いなければならない。そしてもしあなたがそういう罪を犯してしまったなら、しかしその罪もイエス・キリストの十字架によってあなたは許されるんです。神が許すことができない罪というのは一つもありません。もしその罪があるなら神の前にそれを告白してください。サタンは人と比べさせます。なんで私にはあれがないのか、みんなあるのに、なんで私に誰もこういうことしてくれないのか、 そして自分を惨めに感じるようにさせます。あるいは妬みや憎しみを持ちます。嫉妬する、あの人のこと憎いと思う、あの人のこと許せないと思う。そして陥れようと策略を練ることもあるかもしれない。今度こう言われたら、ああ言い返してやろう、頭でリハーサルをするかもしれない。そういうことをするたびに自分が惨めになっていきます。あなたは人を憎むように作られてないんです。あなたは愛するように作られてる。神の性質を持ってるから、人を憎み続けるときに胃が悪くなります。寝られなくなります。あなたは憎むようには作られてない。そしてサタンの用いるもう一つの策略は、セカンドベストであなたを満足させようとします。仕事するのは悪いことではない。だけど家族との時間をそのために持てないようになるならば、セカンドベストであなたは最も大切なことを後回しにしてしまう。神を礼拝することを後回しにして課題をこなそうとするならば、第一のことを第一にしていないことになる。時間を趣味のために用いる、それはいいことです。しかし最も大切なことを後回しにするならば、それは不十分です。この桜の季節考えてほしいんです。あの大切な人とあと何回この桜を自分は見られるだろうか、あと何回桜を見ながらご飯食べられるだろうか、お茶を飲めるだろうか、散歩できるだろうか、ありがとうって言えるだろうか。終わりを考えてください。そして今日なすべきことを行ってください。最後に4番目、 Keep your supply open、 補給路を開けておくということ。補給路を開けておくということ。あなたの力だけでもある程度のことはできると思います。でもあなたのバッテリーは長く持たない。神からの力と祝福と支えが必要なんです。聖霊、父、子、聖霊である神があなたに愛をいつも注いでくださるように、力をいつも注いでくださるように、心を神に向かって常に開いていてください。あなたの自分だけの努力では持たない。常に散歩するときも神に祈ってください。神様は桜を、美しい桜を本当にありがとうございます。今日の素敵な天気を、友達を、家族を、友人を、教会を、感謝をします。そう語りかけてください。クリスチャンライフをパウロは何に例えているか、マラソン、あるいはボクシングに例えているんです。パウロはこう言ってます。コリント書9:6、私は決勝点がどこにかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もボクシングもしていません。シャドーボクシングしてるんじゃないと言うんです。パウロはゴールを明確に見、敵を明確に見、はっきりと見据えて自分は前に進んでいる。100メートル走とマラソンで走り方変わってきます。もしあなたの人生がわずか80年から87年であるならば、できるだけ楽をして、人を自分の道具として使って、自分のやりたいことを達成して、楽しんで儲けて、使いたいだけお金を使ってパッと終わりたい、それでもいいと思います。もしこれで87年で終わるんなら。しかしあなたの人生が、聖書が言うように永遠へのスタートであるなら、そしてあなたがいかに生きてきたか、それにを申し開きをする日が来るんです、神の御前に。そして神と共に永遠にいる天国か、神から永遠に離されるサタンと共にいる場所、どちらかに行くということがあなたの前に置かれるなら、光がなく、愛がなく、交わりがなく、温かさのない世界、それを地獄という言葉で日本語で表します。それへの入り口であるならば、あなたはこの生涯をどういうふうに歩まれるでしょうか。永遠の世界で神があなたに何を託すか、それはこの今の生き方で決まってまいります。共にお祈りをいたしましょう。終わりを念頭に置く、 Have an end in mind ということでお話をしてまいりました。 Clarify your identity、 自分とは何者なのかを知る。 Clarify your goal、 自分のゴールを明確にする。そしてあなたの敵を知る。そして神からの補給路を開けておいてください。 父なる御神、尊い皆をあがめます。この美しい春の始めに終わりを覚えます。生涯の終わりに最も大切なことが見えてくるでしょう。しかし今この時にあって最も大切なことを考えつつ、そのために自分の人生を用いることができますように、エネルギーを、時間を、愛を用いることができますよう助けてください。今日来られたすべての方々の上に豊かな祝福をお注ぎください。救い主、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。